ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。今はお盆、
お盆に入るのかな、来週から。みんなは、はい、私は今週有給を使ってました、
ね、お4日間。そうですか。
ずっとね、家族と過ごす時間を大事にしてお
ー、あー、マイホームパパさん、
そう、妻のね、家事の負担を下げる仕事というのをね、
はい、
やってました。
あー、いいお父さんだね。
そういうお手伝いをすることでね、知る家事の大切さとね、妻の苦労をね、知ることでね、普段の仕事でも身が入るというものです
そうですね。あ、なるほど。有給プラスお盆で何連休ぐらい行っ てんの。
有給取ったの4日間だよ。月から木曜日まで。
月木で金、今日金土日、
うん、
で月曜日から仕事か。
そうそうそう。
わお、いいね。
まあね、いろいろ お手伝いできてよかったですよ
あ、そうです、そうですか。なんか映画行きたかったような感じの口ぶりをしてますね。
まあそういったことを思ったこともありましたけど、
はい、
まあやはり今しかない、やるしかないっていうのもあるんでね、うん、
はいはいはいはい、
そういう何が本当に大事なのかと、
うん、
いうのを考えて生きてますからね。
なるほど。家庭が第一、ね、
家庭が第一ですね。
ホームカミングってことでね、
うん、いや私はそこにはカミングしないんで。
カミングしない鮫島レイジホームカミングっていう、
うん、ね、そうだね。ホームずっとカミングしてるからもう、
ええ、
どこにもゴーイングしないんで、
うん、そうなんですよ。
うん、
今日ね、スパイダーマンホームカミングが公開なんでね、なんかツイッターとかすごい騒いでますよね、アメコミ勢がね。
まあ全く見てませんけどね、その辺もシャットアウトして。
シャット、そうそうですか。いや俺もね今日せっかく久々ちょっと映画行こうと思ってさ、スパイダーマン行こうと思って、うん、大阪の森見たらさ、うん、割と空いてたんで、結構。
あ、意外だね。
本数もやってる割には結構空いててさ、これ行くしかねえなとか思ってたんで、うん、で、あとさ、行きたい行きたいと思ってた、トム・クルーさんのマミー。
マミーね。
もう、どっちか迷うななんて思ってたんだけどさ、
うん。
先々週ぐらいにさ、メリダと魔女の花を鮫島さんが見たって言ったじゃない。
あ、見た見た。
うん。
話したよね。
話聞いてさ、俺なんか不覚にも見た気になっちゃっててさ、ジェネリックジブリだろうなんて。あとは、うん、ツイッターとかでもさ、ジェネリックジブリ、ジェネリックジブリ言うじゃない？
ジェネリックジブリだね。
うん。で、まあ多分そうだろうなとは思ってたしさ、なんかもう9割ぐらいなんか内容もう分かったぐらいのさ勢いで思ってたのをさ、すっげえ反省してさ。
うん。
こういうの嫌な感じだなと思って、その、
うんうんうん、
ね、人の評判を見聞きして見た気になるってさ、よしてほしいじゃない。できればさ、俺たちがさ、ね、見たストレイヤーズクロニクルもさ、多分リスナーのみんな誰一人見てないと思うけどさ。
あ、まあ、いないでしょう。
見てほしいじゃん、どっちかっていうとさ、うん。
まあまあ、そうよね。
そうそうそうそう。いや、鮫島さん、筆川さん、そんなことないですよって、まっとうにいいですって言う人が何万人に一人かいるかもしれないしね、
うん、
あんなでっかい画面、ね、画面で初めて見ましたみたいな、映画初めて見た人みたいな人もいるかもしれないじゃんか
いるかな
映画初めて見るんだったら感動できるかなぐらいのレベルですから、
ああ、映画動く、映画動く音まで出るよって いるよ。
SL がこっちに向かってくるレベルの人だった。
危ない危ない。なんてことしてくれたんだ。金返せ。
返せとか。まあね、人それぞれですからね、そこら辺の感動とかさ。だから、ちょっと心入れ替えてね、メリダと魔女の花見に行きましたよ。
お
まあちょっと今日はね、そんな話をさせていただきたいなと。
はい。
かように思っております。と、その前に、ハッシュタグアマプロの方よろしいでしょうか。
やりましょう。
はい。ですね、8月4日、いちご屋さんからですね。
うん。
過去回を聞いて特撮ものの話で自分の頭にぼんやり思い出されるものがあったので検索してみたら、電脳警察サイバーコップという作品だった。当時もうすごいハマっていておもちゃとか欲しがってた気がするけど、紹介してるサイトを見る限り当時は人気なかったって書いてますね。
サイバーコップってマスクに口がついてるやつだっけ？
そう。
これね。あれはね、
うん、
どうでした？
あ、これね、あの、おもちゃの出来が素晴らしいです、これ。
あの、サウンドアームだよね。
そうそうそうそう。
持ってたよ、あれ。
昔のこち亀読むとね、あれが紹介されたネタ回がありますね。
あるね。
うん。あの、名前は仮名ですけど、うん、何？腕につけると、すごい音が出るんだっていう。ビヨーン、ビヨーンっていう。
ね、3回回してからやるとよりすごい音が出る。
すごい音が出るとかさ、こう右に6回、左に3回みたいな。なんか鍵開ける順番みたいだな、みたいな。それで、スペシャルスマッシュパンチで、ギャオーみたいな音が出て、ね、そこまで苦労して出すにはすごいヘボい音だな、みたいな、りょうさんのクレームがついて、うん、それだったらガチョーンの方がいい、みたいな。そういうね、うん、
りょうさんの考えた新ビジネスが始まるんだけど、
そうそう、そういう話だった、うんうん、まあその元ネタがサイバーコップだったんですよね。
サイバーコップのサウンドアームって別作品で流用されたよね。
かもしんないね。売れ残ったらしいからね。
あれと同じ仕組みのおもちゃどっかで見て、バットマンだったかな。
うん
うん、なんかたびたび出てるっぽいけどね。
そうね。
あのアイディアはすごいよね。
ね、このね、顛末はね、あれですね、田中圭一さんの、ヤング田中圭一が行くという漫画にですね、
うん、
サイバーコップの舞台裏が書いてますね。
あ、ほんと？
宝兄のサラリーマンやってたね、あの人。
あ、そうでした。
うん。
ね。
で、自分が担当だったわけじゃなくて、なんかうん、割とこう冒険心あふれるこう社員さんが企画したオリジナル企画だったらしくて。
え、番組自体は？
そう、っていうのもほら、バンダイがさ、そのタイトルホルダーとして、
うん、
強いわけですよ、ああいう特撮界ではね、
うんうんうん、
ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊シリーズの、
まあ、三巨頭じゃん、
全部独占してるから、ここに食い込みたいという宝としてね。
あ、偉いね。
うん、っていうことを考えたんだけど、やっぱりこう特撮に関してやっぱノウハウが段違いなんですよね。
うん、
うん、東映じゃないから。
うん、
だからね、その電脳警察サイバーコップってね、本当にチャチくてすごいんだよ。例えばね、道路が分断されてて、
うん、
何？こっから先進めないと。その回の、何？ゲストのさ、なんか暴走族の女みたいなやつがいるのよ。
うん、
うん、それで、ま、この脚本書いた、脚本家もどうかしてるんだけど、分断された道路をどうやって描くんだよっていう。
まずそこから見直してほしいよ。
そこら辺にこうノンアウのなさが蓄積露呈してるんだけどさ、
うん、
分断されたこう何道路をサイバーコップたちがですね、そのバイクでこうジャンプして通過するシーンがあるわけよ。
うん、
ね、これをね、そのどうやって処理したかっていうと、 そのファミコンみたいなさ横の画面があるでしょ、
うん、
であのビデオ撮影した切り抜きのサイバーコップたちがあのピョーンってこう
ぎこちねこれムツ踊るマハラジャでやってたのと同じようなイメージだからね
そう要はビデオ合成であの何編集の人がこう何ピョーンってこう動かしたやつをですねそのシーンの間に混ぜてで暴走族の女みたいなやつが、ね、あの顔のアップですげえドライビングテクニックだって言ってて
あーすげえドラすげえわ
まあそういうレベルだったんですよ
ドライビングテクニックと言っていいのか分かんないけど
うんとにかくすこぶるちゃちかったです、
すこぶるちゃちいのかよ
そうただやっぱりね宝はねおもちゃのクオリティがバンダイと段違いなんで、
うん、
サイバーコップの人形に関しては今でも屈指の出来なんじゃないですかね
あ本当に
可動範囲から何からちょっとググってみていいです
か、ね、ああおもちゃ出てますね
あります
サイバービットシリーズか。
そう。マーズビットとか、ジュピタービットとか。
うんうん。
これ今、ググって動画検索しただけですけど、このプロポーションですよ、当時。
当時はもっとどんくさい、ねえ、ことになりかねないよね。
そう。
なかなかいいじゃない。
いいでしょ、プロポーションいいしさ。
うん。
このジュピタービットだったっけな。すげえでかい銃持ってるけど、ちゃんと自立できるんだよね。
赤の人ね。
いや、緑のやつじゃないかな。
あ、緑の人、
うん、
うん。緑は、あ、マーズビット。
マーズビットか。はいはいはい。怪力パワーで。ほら、固定するように、こう、かかとが、に、何スタビライズギアが装備されてるとかね。書いてますね。
あ、サンダーアームもちゃんとついてんだね。
うん。
あ、すごい。
ものすごい力の入れようでしょ、これ。
うん。すごいよ。うん、へぇ。
当時こんなに可動域があって、プロポーションのいいおもちゃってなかったんじゃないですかね。
うん。
うんというね、そういうアンバランスさが魅力で、いまだに人気あるんじゃないですかね。
そうね。
あると思いますよ。
懐かしいな、サンダーアーム。
うん。
今写真見たけど、俺の持ってるのはこの色じゃないな。
そっか。
オレンジっぽい色だな。白とオレンジだった気がする。だから、後発の、サイバーコップじゃないサンダーアームを買ったのかもしれない。
そっか。それはちょっと知らないな。
うん。本家のやつは残るけどさ、後発のその型だけ同じの使ったおもちゃとかさ、
うん、
残んないよね。サンバルカンのさ、合体ロボの、になる輸送機あるじゃん。
はいはいはい。シャークの。
うん。あれ、確かマシンロボに使われたよね。そういうのって、誰も言わないからさ、俺の記憶違いかなと思っちゃう
よ。そう、いや、そうなんだよね。意外とね、何サンバルカン、もうちょっと先ぐらいまでね、輸送機っていうか、母艦のおもちゃも出てたんだよね。
出てた。うん、母艦結構大事よ。だってあれがないと、小売りのおもちゃもね、収納できないし。
うん。
世界観が出来上がらないもん。
出来上がらないんだけどさ、やっぱ子供はやっぱロボに目が行くじゃん。
まあね。
だからさ、やっぱ売れ残るんだよね。
うん、
先週ちょっと、中野ブロードウェイのさ、おもちゃ屋さん寄ってた、うん、見てたんだけどさ、
うん、
割とその、輸送系の古いおもちゃがさ、ずらずらっと並んでて、
お、
人気なかったんだなって感じの。今見るとかっこいいんだけどね。
ねえ、ジャガーバルカンかっこいいよ。
うん。あ、ジャガーバルカンか。
うん。 ジャガーバルカンで検索するとね、マシンロボが候補に出てくる。
マシンロボ
マシンロボ色違いなんだよね、うん、確か。はい、
ね、でもマシンロボはそうか、バンダイか、
うん、不思議だよね、マシンロボ。
そうだね、
アニメでしょ、しかもマシンロボって、うん、当時の。
はい
ね、
ですね、のんたろうさん、皆さんはマヨネーズ派ケチャップ派で、はてなブログにですね、スプラトゥーン2みんなフェスやってるかいというエントリーをされてます、
ね、僕やれなかったな。
あ、そうですか。
時間がなくて。でもマヨネーズに投票はしたかな。
うん、うん、あ、鮫島さんマヨネーズ派ですか。
いやー、まあそれは消去法ですけどね。
ケチャップじゃないの。ケチャップ嫌い。
いや、そんなに嫌いじゃない、どっちもいいんだけど、
うん、
まあどっちですかって言われたらマヨネーズでいいかなっていうぐらいで、
で参加はしてないっていう。
うん、そう、あ、それぐらいの意気込み、うん、今サーモンランで忙しいね、やるにしても。
面白いらしいね、サーモンランがね。
うん、あの殺し合いしないからね、
うん
私には向いてます、そっちの方が。
鮭の卵をの取るバイトなんだよね、あれね。
そう。で、それは、あの、大物と言われる、あの中ボスみたいなキャラ、敵キャラクターを倒すと、鮭の玉が3つ出てくるから、みんなで拾いに行って、
うん、
自分の陣地のカゴ網に入れて、で、ノルマを達成すると、次に進めるんだけれども、
うん、
やればやるほど、こう、バイトとしての、ランクが上がっていき、仕事の難易度も上がるんだよね。
なんか嫌なリアリティだな。
うん。
この人バイトの星がなんか3つだな、有能だな、みたいな。そうそうそう。
だからね、なんか随分、僕は今120ぐらいなんだけど、
うん。
一時150ぐらいまで上がるんだけど、上がったんだけれども、
うん。
どうもね、そのあたりでね、一番混沌としてるエリアっぽいんだよ。125から50ぐらいが。
ほう。
というのも、あの、俺の想像だけどね。
うん。
150、200が最大だったかな。うん。150ぐらいを超えると、もう、つわものしか残ってないから、ほぼ、その、無駄なく、あの、お互いにコミュニケーション足らなくても、自分がどの道を持っていたら、どんな振る舞いをすればいいかっていうのを、
うん。
把握してるんじゃないかと思うんだよね。
あ、なるほど。あの、この武器持ってることはこういう立ち、振る舞いはしないだろうみたいな。立ち回りしないだろうみたいな。
うん。いや、この武器だったらこうするのがいいだろうなって、こう、相手の、他のメンバーのバックアップに回るべきだなとか、
うん、
他のメンバーがうまく行き来できるように、あの、地面を先に塗っとくとか、
うん、
そういう役割だろうなとかさ。
はいはいはい。
っていうのがある。で、このサーモンランはルールとして自分で武器は選べないんだよね。
うん。
勝手に支給されたものでやるしかないんだ。
うん。
その辺なんかバイトっぽいんだけど。
そうだね。
うん。うん、あら、まあ、マクドでさ、夜間バイトでさ、お皿とか汚れ物全部洗わなきゃいけないのに、
うん、
超強力な洗剤を使わなきゃいけないのに、手袋が破れて超手が荒れるとかさ。
うん。
という感じよね。まあそんな目に合うんだけど、
はい、
だからその125とかって初級から中級者と上級者みたいなのが混在してんじゃないかな。俺みたいなこう初級と中級の間ぐらいのプレイヤーは、
うん、
和を乱すとかしてると思うんだよ。
迷惑かけるサイズ
だ
も
んね。かけるサイズだと思うんだよな。まあ逆にこの人使えないなって思うこともあるし、
うん、
だから150以上はなかなか上がらないんだよね。うん、だから自分一人がどんだけ超スーパーなプレーをしてもね、
うん、
周りのメンバーに恵まれなければ先に進めないので、
はい、
という印象がありますね。
なるほど。
サーモンラン。
はい、さあ、じゃあ次いきます。志賀健太郎さん。ランデブーは、金田勲さんのいたスタジオ Z 特集号特集の5だけ持ってます。初めてスタジオにフォーカスした記事と聞いたことが。それも入
れば金田勲さんじゃないのこれ。
なんだったっけな、いつも読み方忘れちゃうんだよな。金田 金田一光だったっけ、どっちだっけな。
ああ、ちょっと待って
、金田義則だ、
うん、はい、義則だね、
はい、そうです、うん、それもハイネルが表紙だったな、会社の自責にあるはずで、さあのこの後にアップされてますね。で、同じく志賀さん、ヒーローマンは参加してました。車両とかボンズ CG 班と一緒、と手分けでモデリングしたり、円盤とかモデリングからアニメーションまでやったな。 CG 青春時代だって。
あ、そんなに昔だったっけヒーローマンって。
うん、結構前だね、なんだかんだでね。
2010年だ、うん、まあまあまあだな、
7年前ぐらい。
うん、
ね、じゃああれ志賀さんあれですか、あのおじいちゃんのおじいちゃんのお世話を
ね、
ジ
ムリーさんの、そうか、ヒーローマン見なかったな、はい、いつやってたんだろうね。テレビですか。
いや、テレビじゃなかったと思うけどね。どうだったかな。でもオーブ、
あ、あテレ東だって。テレ東で、
テレ東か、テレ東
で2010年4月から9月までやってた。いやー、そうだったんだ
ね。
うん、
はい、じゃあ、次行きます。
はい、
パンニャ改めタクオさん、ポッドキャストの中の人、鮫島さん、豚尾さん回を聞く。いつもとは違う面が聞けて、それぞれ面白かった。いつもより毒気が少ない鮫島さん、いつもより丁寧に答える豚尾さんいつもより、ポリシー的な部分も面白かったな。なかなかそういうのって普段の回では語られないからなと。はあ、
うん、
いつもより丁寧な豚尾さんって面白いね。
う
ん、
まあ、
鮫島さんが無礼な物言いするのは、まあ、大体俺が相手だからだからな。
うん。うん、ポッドキャストの中の人の時ってのは、もう何を答えるかって全部決まってたしね。
うん。
何も、こう、大丈夫、言われた通りにやるだけだったから大丈夫ですよ。
なるほど。
うん。
あれだね、徹子の部屋みたいなもんだね。
徹子の部屋は、むしろ徹子が無軌道だから。
うん、はい。じゃあ、のんたろうさん。ラインナップが微妙なのか、絶妙なのか微妙なのか。ナムコミュージアムってお得っていう、ニンテンドースイッチのナムコミュージアムのエントリーをされてるみたいで。
ああ。ナムコのこの辺の時代のって何度でも蘇るよね。
何度でも出るよ。
ゾンビみたいなやつかだよね。
ラインナップがね、パックマン、ギャラガ、ディグダグ、ドルワガノと、スカイキッド、ローリングサンダー、ギャラガ88、スプラッターハウス、タンクフォース、ローリングサンダー2、パックマンバーサスって、もう、ここら辺あれだよね、すげえやる気のないゲーセンだったら全部ありそうだよね。
ね。
ね、特にタンクフォースとか、いまだに見るもんな。
タンクフォースってあのポリゴンのやつだっけ？
違う。あれだよ。ファミコンだと、あの、バトルシティって、
ああ、そういうことか。はいはい、あるね。
うん。あれの、その、逆輸入というか、リメイクというか。
うんうん。うん、
ねえ、まともに、ね、何あんまり見ないのはスカイキッド、ローリングサンダーぐらいだもんね。
うん、ああ、あんま見ないね。
うん、
アーケード版これみんな。
アーケード版。
そっか。
なんかね、協力プレイのアレンジも入ってるみたいだけど。
まあ一応やってくれるんだ。
まあそんぐらいやらないともう、このラインナップで3000円ですからね。
これがさ、また HTML5 のさ、
うん、
楽天ゲームズとかだとあったりするよね。
あるあるある何週間前のファミ通で紹介したやつですよね、
うん、
TML5 って、うん、
そうね。だからまあでも20年ぐらい前からずっとこいつらはあのミュージアムは復活し続けてるよね。
うん、
大体このラインナップのギャラが88ももうなんかリメイクらしいから
。そうもうギャラが88自体がリメイクなんだよ、かなり
本当に、
うん。
これやるんだったらさ、ちょっと前に出たあの、ゲットワイルドだけ入ってる CD みたいにさ。
ゲ
いろんなバージョンのゲットワイルドだけ入ってる、
うん、
あれみたいにこうパックマンだけ入ってるやつとか出した方がよっぽど面白いよ。
そうね、
変わるけどミスパックマン、パックマンとかさ、うん、パックランドとか、
うん、
パック系のやつをもうことさら出してさ、ね、クォータービューのパックマンもあったじゃん。
あったよ、うん、
飛び越えれるやつ、
ジャンプできるやつね、
うん、ね、
そうね、まあいい、ないとないでね、寂しいもんですけどね、うんうん、
タンクフォース出すんだったら東京ウォーズもやってほしいな。
それ何、東京ウォーズ。
東京ウォーズ知らん。
知らん。
昔アーケードであったあのポリゴンの 3DCG で戦車に乗って、あのまあ、やることはタンクフォースと一緒なんだけど、
うん、
目線が、3D で旋回とかできるっていうやつなんだけど。
ああ、もう普通に戦車だよね。
うん。うん、ペダルが独特で、右のその離体と左の離体それぞれにアクセルがあって、両方押すと、なんか前に進むとかじゃなかったかな。
ああ。
旋回するときは、あのペダルの、
うん、
あれ右と左をこうあれ逆回転させるっていうの、
はいはいはい、
で
昔さアーケードでさ、うん、なんだっけ、戦車の未来っぽいやつあったよな、あのサイバーなんとか、
ああそれもあった、サイバースレッド、
サイバースレッド、あれもナムコだったよね。
あれもそうだったね。あれはむしろ系譜としてはあれじゃ、その後にはあのテムジンとかが出るやつ。
うん、そうそうそうそうそう。で、あの後あのバーチャルになったから、
うん、
ね、戦車とか生っちょろいこと言ってないでロボにすればよかったんやっていう。
ね、サイバーするとまあ悪いゲームじゃなかったよね。
あ、面白かったよ。
いい機で、
うん。そうそうそう。うん、でもあれだな、なんかあのナムコの当時のナムコの中にさ、なんか戦車好きがいたんだよきっとね。アサルトとかさ、なんか、うん、なんか、合間合間にね、なんか、戦車のゲームが出るっていうのが、印象としてありますね、ナムコには。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
東京ウォーズはね、音がいい、すごく。
ほう。
スピーカーがハンドルの両脇にあって、出力がすごい高くて、
うん、
で、射撃するたびにハンドル自体がこう、ドーンって揺れるんだよ。
へー、やったことない、っていうか知らなかったかな。
結構やり込んで、割とこのうまいレベルっていうとこまで行ったよ。
へー、あ、これか、
うん、うん、これはね、あのすぐに何をしたらいいか飲み込めるからね、うん、2、300円分ぐらい遊ぶとね、どんどん面白くなる。
はい、じゃあ次行きましょうか。
うん、
誠一郎くん、フトシンが変な薬でもやってみた幻覚なんじゃないと思って調べたら実際にあった。コアデュオ祭りでジャイアン&スネオが大暴れっていう昔の記事を探し合ってたみたいですね。
2006年だ。
はい。シダックス主催春一番インテルデュアルコア祭りが、18日土曜日にカフェソラーレリナックスカフェ秋葉原で行われた。ゲストとしてアニメドラえもんで全ジャイアン役だった立壁和也氏、全スネ夫だった、キネツキカンタさんが、参加したと。はいはいはい、もう交代後ですからね、
うん、
そう、多分これだったと思いますよ、
ね、
うん、
まあみんなもう安らかに
いやいや、まだ生きてるから、あの
誰。誰が
いや、あの、生きてる人は生きてますから、前のキャストの人たちは。立壁さんと、キネツキさんはお亡くなりになりましたけど。
ああ、この二人はね。
ね、
うん。
おばたさんとか生きてますし、
うん、
あの、ちゃんとドラちゃんも一応生きてますから。
ドラちゃんは旦那さんの方が先に、亡くなってしまいましたからね。
しょんぼり。
ちょんぼりだ。
グー。ねえ、はい、じゃあ次行きます。
でもこのイベントさ、
うん、
ドラえもんのアフレコ裏話と声優に関する Q&A が中心で、PC やコアディオに関する話題はほとんどなかったって。
うん。
しょうがないよね。
ねえ。だいたいなんでこの二人なんだっていう、そこだよね。
趣味だ。ああ、すいません、ちょっと。
いや、イエイ、スネオンって。コアディオの PC 持ってるらしいな、なんて。いやいやっていうそういうネタだったのかな、うん、
ね
いとこのにいとこがあの組んでくれた自作 PC があるんだよそういう感じですかね、
この PC 爆速だなスネオとか言うのかな、
ね、F 先生がご存命だったらなんかそういうのもあったかもしれないけどね、
インターネット話やってそうだよね、
ねえ、そうなんだよね、たまにさ F 先生さあこれマジだみたいな時あったでしょ、あのスネオのいとこ使ってさ、
うん、
あのジオラマのうんちくをさ 2ページにわたって語る回とかってさ、
あったあったあった、
うん、あれすげえどうかしてたよな、今でも読んでためになるもん、
うん、あとなんだっけ、あのミニチュア作ってさ、自分のさ、走る姿をコマ撮りで写真撮ってさ、
うん、
それを、ジオラマにピン、セットで、針でさ、貼り付けてさ、
うん、
で、映画撮影してコマ撮りの。
ああ、あったね。
あれ、すごい根性じゃない？
根性。あれ、ドラえもんだっけ？
いや、あれはね、短編。
短編だよね。少年 SF の、中の短編の一つだったよ。
そうそうそう。
うん、
あれ、すごいよね。本当に過去庭に対するこの意識の高さ。
執着がすごいんだよ。うん、
ね、執着が。
F 先生の箱庭愛すごくてさ、
うん、
あの、夢カメラの一編の中でもさ、
うん、
あの、会社を引退したさ、なんかすげえ大金持ちの会長さんがさ、
うん、
毎日やることがなくてすげえ暇してて、その時そういうそのなんか暇しててこうぼんやりしてるからもうなんか娘にさなんか目隠さんでも見つけなさいよみたいなさすごいデリカシーのないこと言われたりとかするぐらい
セクハラだよ
そんな時になんか夢カメラのあのセールスマンがやってきてでその写真を撮ったものが立体化できるカメラっていうのを押し付けられるんだよね、うん、でそれをでさその家撮ったらさちゃんとこう家が立体で出てきてさこれ面白がっちゃって家の周りをさ全部ジオラマにしちゃおうっつってこう部屋をさ全部ジオラマの部屋にしちゃうっていう話があってさ、
うん、
ほとんど F 先生の願望みたいなの書いてあってさ
やばいよね。先生、今生きてたらさ、ずっとさ、スチームとかでさ、
うん、
箱庭系のゲームやってそう。うん、バニッシュドとか。
そうそうそう。やってていいよ、もう。ゲームやってる分には死なないからさ。うん、
ね
え、
いや。むしろずっとゆっくり休んでやっててほしかった。シビライゼーションとか。
そうですね。はい。じゃあ次行きますよ。ドクハントさん。はい、一時は批判してたけど、鮫島さんのポケモン映画回を聞いて納得。ピカチュウが攻めちゃいかんわって。
ねえ。
だって、そばにいたかったからっていうやつですね。
うん。失礼だよね、ほんと子供たちに。うん、まあ見たことないんだけど、ポケモン映画は。
うん、そうね。あ、でもさっきの理論で言うと、俺もなんかピカチュウの映画見なきゃいけないような気がしてきたな。
ああ、いいじゃん、見ようや。
時間ないのに。
俺だって。まあ、しょうがないか。それかさ、
うん、
まあ、いつ、今来週になるかな。ちょっとお願いしたらね。
うん。
家の人に。
はい。
半日かな、一日か、ちょっと、時間いただいて。
うん、はい。
ジョジョの奇妙な冒険をこう見に行って、
うん、
収録する日があってもいいかもしれない
です。ああ、久々やろうか。
うん。
許してくれんの奥さん。
いや、もちろん許してくれるよ。
もちろん。
いや、そうよ。
優しいもんな。
うん。大丈夫、大丈夫。
はい。じゃあ、ラジオで言いましたからね。僕たちとリスナーさんのお約束ですから。
う
ん、
ちょっと、話が大きい。
大丈夫、大丈夫。優しいって言ったから、大丈夫
だ。まあでも、うん、ただ、その、何が一番優先されるかっていうと、
うん、
まあ、ベビーにまつわる、こう、事情がね、最優先されるんで、
うん、
もうベビー絡みでの、こう、トラブルがなければ、
はいはいはい。
とワンチャンあると。
なるほどね。もう、だってベビーも、もう随分大きくなったでしょ。
ベビーは走るようになった。
うわぁ、すごいな。
やっぱり1歳半からはやっぱりちょっとね危なっかしいよね。
成長度が半端ないね。
うん、あと俺はね、学生の時家庭教師してたのね、バイトで。
はい。
で、俺みたいな中の下ぐらいの大学でもさ、アルバイトできるとこのさ、
うん、
教え子なんていうのはさ、小学生なんだけど、
うん、
なぜか仕事にしてると小学2年生に漢字と算数を教えてるとさ、
うん、
一緒に1歳児もついてくるの。
はい。
ほんでもって、
うん、
親御さんはいないの、そこに。
うん、それはもう、それはなんかベビーシッターだったんじゃない？
だったらバイト料2倍欲しかった。勉強しなくていいからなのか、どうなのかわかんないけど。
そっかね、まあそういった感じですね。まあ鮫島さん、
でも他人の子だけどね、やっぱり1歳半ぐらいからめちゃくちゃ可愛いよね。
そうか、
表情も生き生きとしてくるし、
うん、
喃語も連発するし、喃語っていうのは赤ちゃん言葉ね、あーいあーいはっへーとかいうやつ。
お前の喃語は気持ち悪いって。
あるじゃん。具体的な言葉は全然喋んないんだけど、はいとか言うじゃん。
うん、
赤ちゃん。
はい。
そういうのがね、やっぱ見受けられるからね、うん、1歳半ぐらいはかなりいいですね。
ああ、じゃあ、最高ですね、いいんじゃんね。
うん。そう、絶好調。
ね。じゃあもう、映画はもうしょうがないよ。諦めよう、スパイダーマンは。
うん。しょうがないかな。
なんでグッと飲み込んで、グッと飲み込んで、なんだよそれは。
運命には逆らえない。
ねえ。はい、じゃあ次行きまー
す。はい。
ゆきやなぎさん、今回の劇ポケは、劇場版ポケットモンスターですね。アニメ一期の泣けるシーンをダイジェストにしたようなものと前情報で聞いてたから、ドラ泣きがキャッチフレーズのあれみたいになりそうだ。でなんか怖くて見に行ってないと、ああドラ泣きがキャッチフレーズのあれっていうのはもうスタンドバイミーしかないですからね。
ね。
サトシが大人になってから冷静に見るとまあまあドキュンだから感情できなくなったしなって、まあ同じような意見ですね。
ね。でも一応あれだ、劇場ポケ版ポケットモンスター君に決めたっていう名前で、
うん、
ね。I choose you, ポケットモンスターじゃないよ。
うん。山崎プロデュースじゃない。
ない。あ、あと、これの映画見に行った時の、コマーシャルでね、
うん、
予告編で、デスティニー、鎌倉物語。
あ、やってた。
やってた。
やってた、デスティニー。出たよ、おい。
やってたなぁ、デスティニー。
鎌倉。
どうしよう、これ。
鎌倉物語だけじゃダメだったんですかね。
もう、なんていうかさ、西岸両兵ならもういいのかっていう感じになってきてるね。
うん。
これ、ミステリアン、ワンチャンあるんじゃない？
ミステリアン。ミステリアン、なんて言ったらいいの？
どうしミステリアン。
え？
ミステリアンどうしたらいいんだろう？
どうしたらいいの？うん、もうラストバッドエンド、超バッドエンドで、あれ。
ねえ。 地球ダメだった。
地球ダメだった。地球ダメだったけど、いい思い出だったわ。じゃっていう。ほんと、西岸両方ってさ、もう、寒気がするほど、あれだよね、うん、あの、うん、ひどいこと書くなってミステリアンで思ったんだよな。
ねえ。
まあ、ミステリアンってなんだって思った人は、ね、結構手に入りやすいんで見てくださいね。
結構ね、コンビニコミックで出てるから。
出たりしてる。
ブックオフ行くと、まあまああるよね。
ありますね。
うん。
で、まああの、その、地球征服しようとしたこう宇宙人が、ことごとく地球の生活に慣れ親しんで地球病になっちゃうっていう漫画なんですよね。うん、
西岸良平もちょっとね、まとめてなんか話したいね。うん、
ね、
い代表作のさ、二つの軸としては、やっぱりこの映画になった三丁目の夕日と鎌倉の物語だけど、
うん、
彼自身はさ、あの、コンビニコミックで知ったんで知りませんけど、私も。
うん、
SF 短編集結構出してる、
ね。出してますね。ポーラレディとか面白いですね。
ポーラレディも風俗行っちゃいそうだっけ。
行っちゃう。
風俗ってなっちゃうやつだっけ。
ポーラルディは風俗は行ってないと思う。ミステリアンはもう、
ミステリアン、ね、
めちゃくちゃ風俗行くけど。
うん、
風俗行くっていう、あの、風俗で遊ぶわけじゃなくて、風俗で働くんだけどね。
うん、うん、そう。
あの、宇宙人の女だから、あの、低層関連とか全然なくて、地球をその救うための、こう、部品、あの、兵器を作るための部品を買う金がないから、めちゃくちゃ風俗で働くっていう、かっこいい。
かっこいいよね。
地球救うために風俗でもうソープ取る、当時トルコか、トルコで働いたりとか、なんか縄で縛られたりとか、あのポルノ撮影したりとかして、ああ今日も疲れたっていう。
ちょっともう散らかっちゃったけど、結構面白いから、なんか集めてもう一度話したいね。
そうですね。
タイムスクーターも結構救われなかったよね。
あったなぁ。
必死こいて地球救うぞっつって、俺はタイムトラベルできるからみたいな感じの、
うん、
ほらね、でも死ぬんだけど、
うん、そうなんだよ。さっき言いそびれちゃったんだけどさ、さっきのミステリアンの中でもさ、うん、その地球の生活に慣れ親しんで、うん、で、地球人との子供は作れないけど、地球の女とその連れ子と再婚っていうか結婚した宇宙人がね、もう小煩悩でね、うん、すごいいい生活を送ってたんだけど、その地球が滅亡してで、宇宙人はあの頑丈だから生きてんだよね。で、荒れ野になったさ、地球でさ、こうテントを張って住んでんだけどさ、もう地球病が全然治んないそいつはさ、もう200年も300年も経ってるのにさ、もう死んだあの妻子のことが忘れなくて、一日中泣いてるんだよ、あそこでって。
スケールでかい。
スケールでかすぎるよって。
でもなんかこのさ、想像の飛躍が SF っぽくていいよね。
そうね。
こじんまりとしつつも、ものすごいことが起こっているっていうのがいいじゃない。
うん。
ね。
で、まあそんなデスティニーもね、楽しみですね。
デスティニーもね。
はい。はい、じゃあ次いきまーす。
お願いします。
木村優さん。相変わらず鮫島さんのナックアイはすごいなって。いや、本当にもう、まあ、ナックの悪口だったらもう何時間でも喋るもんな、お前な。
まあ悪口っていうか、そのポテンシャルが高いまんまリリースしてしまったんで、やり残したんだろうなっていう。
ポテンシャルが高いままって、未完成じゃねえか。
未完成。惜しいなっていう感じじゃん、あれは。
はい、
もしね、うん、お前ね、ナウシカ見てて、もし、巨神兵が、ね、コンディションが、ね、ピークの時に、オウムの前に出れたらって思わない？
はいはいはい。
もう溶けてやがるとかなってるじゃん。腐っちゃってるって、ドロドロって、
う
ん。
そうね。
あんなドロドロの状態でも一発二発、すごい可能性を感じさせるビームを出したでしょ。
うん。
あれでコンディション最高だったらマジ敵いないぜって。トルメキア最強ってなるよね。
本当はあそこのシーンはね、あのちゃんとできてて、巨神兵対オウムをやる予定だったらしいからね。
恐ろしい。見たかったそれ。てかもうリメイクしてはる。はやほちゃんはもう引退したから。嘘だったけど。
嘘だったから。
だからまあ俺が言いたいのは、そのナックっていうのはもう巨神兵ぐらいのこうポテンシャルは感じさせつつも残念な結果になった存在なんだよ、
それは言い過ぎなんじゃないかな、ね、
あと瀬名月さんにも方もありますよ、
うん、はい、あれちょっと瀬名月さんあった、
うん、じゃあ読みますね、
はい、読んでください。
ポケモン映画マークサーニー、 E 電子への鮫島さんの鋭い舌鋒が止まらない、いいところで収録を終えたい風ちゃんのおろおろ具合とのコントラストたまらん、これぞアマプロや、
とあ、それは
喜んでいただいてます。
あれですね、いいね押してなかったですね、すいません、そうですね、はい、
ね、まあ一消費者としてね、
うん、
だってお金払って買ってるものに対してコメントしてるだけですからね。
はい。さあ、ドクハントさん、はい、ポケモンの映画に良いものは特になし、あれは自分の愛用ポケモンかっこ雑魚的なやつが、劇場デビューするのを親目線で涙目で見に行くものです。ゲームをやり込むと面白くなってきますね。伝説のポケモンやストーリーを楽しむものじゃないっすなぁと。子供は、ニョロトの出たシーンで喜んでたって。まあやっぱり、そこのこう、サービス映画として割り切ってるんですね。
ああ、でもなんかわかる。俺もね、ディグダが出てきた時にちょっと嬉しかった。
うん。
僕のね、好きなポケモンはディグダとその成長したダグトリオなんだけども。うん、やっぱいいね、盛り上がるわ、
ね、やっぱそこがメインなんだね、やっぱね、
うん。デカさんはなんか推しポケモンはいないの？
ポケモン一作もやったことない。
そっか。
なんだろう、あ、なんかあれコブラがいるみたいな。ふぅ
もないのか、まあ
結構ぐらいやっとくかな。
世代的に難しい年頃だったもんな。ポケモンの赤が出た時に大学生でしょ。
そうだよ。
確か。
うん。
俺もさっき言ったように、家庭教師してなければやってないですね。
うん。
家庭教師の教え子にスーパーゲームボーイとポケモン借りて、スーファミ使ってプレイしてたもんね。
ああ。そういうあれがあったんだね。
うん。
そうなんだよ。もう、その、今年40ぐらいの人だとさ、割とこう、間って感じだよね。やってる人もいる、やってない人もいるって感じで。
そうね。
うん。
ポケモン大好きな人も多いけどね、同じ世代でも。
そうだね。
で、まあ、飛び飛びでだな。筆川さん今やるんだったら最新作じゃない？
だと思うよ。うん。
うん。3DS 持ってるんだし。
うん。はい、志賀健太郎さん、さっき言ってたランデブーですね、ランデブーで唯一持ってる号はこちら、うん、アニメムックが珍しい時代にさらに敵が表紙というのが印象的。やっぱハイネルは人気だったんですね。
ハイネル表紙じゃないこれ。
そう、
あと大場久美子もいる、
うん、草刈正雄の火の鳥って手塚治虫の火の鳥だと思うんですけど、
草刈正雄の火の鳥ってどういうこと、どういうこと、実写版があったってこと？
あったみたいだね。
え、この格好からするとどんな火の鳥だと思う？
ヤマト編じゃない？
ああ、ってことは犬、あ、違う。
あ、ヤマト編じゃないか。あ、ヤマト編ってあれだよね、火口から抜け出すやつじゃなかったっけ？
ああ、骨を。
そうそうそうそうそうそう。骨
に突き刺して。
突き刺して、うん。
え、それで2時間持つのこの
持たないと思うんだけど。
またなんか北極から怪獣が出てきたりしない
の？それ妖精ゴラスやね。最初のスパイダーマン映画1と3のドラゴンズチャレン
ジ、ああ見た見たこれ
が、VHS 並みにしたなと。
香港編でしょ。
うんうんうん。で白鳥の純が今っぽい体型って、そしてスタジオ Z の特集の1ページと、わざわざ貼ってくださいましてね。
ニコタマ、二子玉川園遊園地、 白鳥というにはあまりに不幸かな G3 言ったんなよ。
ひどい。
ええやんね。
立派な太ももだね白鳥というのが、うん、
あとスタジオゼータ
Z、うん、
面白いね。なんかこういうの面白そうだね。
そうだね。
バックナンバー買ってみてもいいかも、
うん、
今度やりませんか。
ああいいですよ、
このランデブー通信。
ランデブー通信。やってもいいですけどね、本当にあのそのさっき言ったその鮫島さんのその良きパパ問題で、問題じゃねえよ、
問題じゃないよ、
良きパパっぷりの効果でね、あんまりこう面と向かって収録をしてないんでね、
最近会ってない、
だから全然会ってないね、
うん、土日は外に出る用事を作らないようにしてるからね。
わあ大変だ。
うん、まあでも平日ずっと奥さんにねベビーを任せっきりなんでね、
うん、
土日ぐらいはこう負担を減らしてあげたいじゃないですか。
はい、
ね、どこまで私も役に立てているのか分かんないですけど。
分かった分かった。なんかもう鮫島さんのねもう何かを発信してる時のトークほどつまらないものはないからね。
なんでそれ。
い
つでも何でも俺は発信してるよ。
いやもう何、女はオワコンだ時期もあったしさ、
うん、女はオワコンだったね、確かに。
女はオワコンって上事のように言ってた時期、ね、離婚前にあったりとかね、
うん、女の人なんか関心ないから。特に若いアイドルとかグラビアの女とかね、
うん、
エロビデオなんか1秒も見ませんから。
そうですか。
ニコ動の履歴見てくださいよ。
はい、見てくださいよじゃないよ。
ほら見なさいこの履歴を。
じゃあさらせ。
あ、アングリービデオゲームナードの公約字幕しか見てないでしょ。
あとで消してんじゃないですか。
消してない消してない。
おっぱいを出しがちな人の生放送とか
消してないよ当時だって。うん、はい、ね、
はい、じゃあいきますよ。ナジさん、椅子の人になりたいアメリカのフーちゃんが大活躍だったって、これスパイダーマンホームカミングの、感想をアマプロハッシュタグでつぶやくっていう本当にひどいこと。
嘘、椅子なの？
うん、
知りたくなかった。
知りた
くなかった。江戸川乱歩かと思った。うん、江戸川乱歩でいいよね。
そうだよ。いや、人間椅子ね。
うん、
うん。で、アメリカの風ちゃんが大活躍だと。これは 俺見なきゃいけないですね。
ああ、トレーラーに出てたね。
うん。はい。リュウさん、後でお風呂に入ろうとしたけどアマプロコニー映画のハイ&ローのが21時から始まる、先にお風呂に入って見なければってすごいワクワクしてますけど、
まさかあんな地獄のような目に遭うとは思
わ
ない
。アウト。
8月12日の金曜ロードショーではね、ハイローレッドレインがね、放送されたんですけど、
はい、
ひどかったね。
もうちょっとついさっきまでやってたやつですね。鮫島さんもいくつかツイートしてましたけど、
うん、あんなのないよね本当に、うん、もう本当インセプション以来のね。
インセプションの金曜ロードショー版はすごかったね本当に。
また今第二階層
第二
ちゃんとバカでも分かるように自分が入ってさ、
第3階層 で左上にさ、なんかキャプ変なキャプションついてんだよね。
ね、うん、あれひどくないなってさ、映画ってさ、うん、監督のイメージ通りにやってあげるべきじゃん。
うん、
ダース・ベイダー出てきた時にかっこ父親って入れるくらいのレベルのことよあれは。
そうそうそうそう。だからさ、このさレッドレインだってさ、謎の少女って書いてあったからね。
そう。いらねえ、
いらねえ。
みんな見ればわかるそれ。 なんだろう、あ、字幕担当者は文字数でお金もらってんのかな。
あ、それならわかるわ。文字数で。
だったら謎でも何でも書きたいよね。
うん、女ってのも変だしな。だったら書かないだろうけど、それだと3文字減っちゃうなぁ、なんつって。
なあ、これだともう具合が。
具合が、謎の女、これだ。やった、60円ゲットみたいな。やめろやめろ。いやー本当にひどかった。もうナレーションもくどってね、
うん、
びっくりした、
う
ん、
ね、
俺だけ、
うん、
血がつながってないんだみたいな、
うん、ね、
行った後でちゃんとさ、その役者が説明台詞言った後でナレーションが、彼らは血が繋がっていなかったって分かってさっき聞いたよって
あったなあれ
あれもう吹いちゃった見て
もう何って
でその後そのなんか連れ子でなんとかでなんか喧嘩してねえ、うん、俺たちは兄弟だって、俺で彼らは兄弟になったのだったみたいな分かったよ、だから見たら分かるから。
本当もうこっちが壁になりそうでしたよね。
いや
見てろ、
壁になりそうでした。いやー来週公開なんですよ、ハイ&ロー2が。
そう、もうこれ Hulu に誘導したいがためにこうクソ編集にしたんじゃないかってとすら思うよね。
なんかみんな言ってますね、いやそうじゃない、逆だろ普通。なんかさ、魅力伝えて映画行こうでしょ普通は。
なんかフルで儲けようっていうのはちょっとこれは失策だったんじゃないかな。
ねえ、いやでもさ、
うん、
今週のツイッターの話題で言うとさ、ネットフリックスが結構アニメに力入れてて、
うん、
でそのネットフリックスの出す金額が
予算がいいんでしょ、
予算がいいと、
で中抜きがないからすごく予算が増える、
予算が良いという話が今週のツイッターの話題であってさ、うん、それがこう進んでいくともうテレビでアニメやれなくなるっていう可能性もなくはないんじゃないかなと。
ああまあみんないずれかのこう動画配信サービス入ってるもんね。
そうそうそうそうそう、でアマゾンプライム
か。あるよ、アマゾンプライムで。奥さんはフール入ってるし。
うん。ネットフリックスは入ってないんか。
うん、やめた。
そっか。ねえ。
見ないよね、ネットフリックス。
で、オリジナルコンテンツもさ、その三者三様であるしさ。
うん。
なんかもうテレビいいわ、って感じ。
嘘
なんか俺本当にびっくりしちゃったんだけど、もうなんか NHK しか見てなかったりするからね。
ああそれはある、 NHK ばっかり見る。
うん
うん、まあ地デジに変わった時にさ、チャンネルがもう一致しなくなっちゃって、それから、うん、8チャンネルはフジテレビってのはさそのまんまだからいいけどさ、
うん、
テレ朝見ようと思ったら10押したいじゃん。
はい。
今7だよ、7。
うん。うん、
そんなのないよってね。
いやー、ねえ、困ったもんですね。まあ、廃炉に関して言うとさ、来週公開だっつうのにさ、こんな、なんだろうね、ラーメン、麺なし具なしみたいなのを出してどうすんだみたいな。うん、チャーハンについてくるちっちゃいなんかやつあんじゃない。
あーちっちゃいスープ、
スープみたいな、あんなん来たみたいな心境ですからね、うん、
ひどい。
いやーね、ということで以上となります。皆様ありがとうございました、
は
い、
あでもさ、今度の新作劇場版結構面白そうだったね。
面白そうだね。
レッドレインは、スピンオフだもんね。
うん。
そんなに、その、ね、本編と比べると、まあ、ニュートリはスケールはちょっと小さいけど。
そうだね、うんうん、はい、ということで、フリートークなんですが、
うん、
今日ね、
うん、
お盆ということでね、3連休の初日を飾るにふさわしくですね、映画に行ったわけですよ、うん、さっきもハッシュタグの前に話しましたが、メアリーと魔女の花行きましたよ。
行っちゃったか。
行っちゃった行っちゃった。
マロの最新作。
うん、そうそうそう。これで俺マロの米林監督の劇場作は全部見に行ったことになるんだね。
おお。
仮暮らし。
マーニー、
メアリー行ったぜ、イエーイ。
うんうん、やった。
やった。あのね、なんだろうな、成長を感じれてすごく良かったよ。このアリエッティからマーニー、メアリーと、ね、こう、人の心がわからない米林監督のですね、
うん、
こう心を取り戻していく物語というか
人の心わかんないからね、うん、
それでいて今回のメアリーに関しては、また人の心がわからない演出が入ってると思いきや、ちょっとその後の展開でそれが伏線になっていたりとか、そういうね、小粋なこともやってたんで、そう、まあ鮫島さんにすげえつまんなかったって言われたから、まあその反動ではあったんですけど、
うん、
まあそんな悪くなかったですよ。
あ、本当に？
うん、
まあまあビジュアル面ではまあ悪くなかったと思うけどね。
そうね、やっぱ背景美術はすごいわ。
うん、それはすごかったね。
すごかった。あそこもう なんだろうラストシーンのさ、ちょっとこう何、梅雨がついたね、草花がドアップに、
うん、
ピントが合ってない感じで手前にアップになるシーンがあるんだけど、ここの草花の描写がもうお見事すぎて、
ああ、一個あったあった。うん、すごい立体的だった。
すごい綺麗だったでしょ？あれ。
あれ何なのあれ。
うん、いや、ビビった。
あのシーンだけはちょっと思ったね。
うん。だからそのクライマックス、メアリーと魔女の花のクライマックスだ。あそこだったんかなって。
うん。あそこがピークだったかな。
うん、見ればわかります。すごく綺麗な草花が良かったです。
遠近感が。何あれ、ピントを急に合わせたからかな。
うん、
ピンボケしてたよね。
そう
あのカットの最初は、
うん、まあほら
ギョッとするような表現だった。
鮫島さんもこうギョッとするぐらいいいし描写でしたからね、うん、まああれですよね、まあいろいろ言われたんだなっていうこう感じとかね、なんかつらそうな感じとかも感じれたんですけどね。それこそ鮫島さんもおっしゃってましたけど、やっぱエンドテロップに感謝ってのはちょっと奇妙すぎてビビるよね。
ビビる
感謝、高畑勲、宮崎駿、鈴木プロデューサーっていうこの3人、
ね、俊夫ちゃんも
ねえ、
インタビューなかった？
あった？
プロデューサーに、これのプロデューサー、メアリーのプロデューサーにさ、
うん、
とある記者がさ、
うん、
インタビューするのがあって、結構突っ込んで聞いてて、
うん、
そこは聞いたんなよ、みたいな。
あ、そう、うん。ちょっとまだ読んでないな。
うん。どこ行ったかな。まあまあ、あったんですよ、うん。
このプロデューサーの人は、西村さんかな？
そう、ふーちゃんと同い年だよ。
あ、ほんとだ。ね、すごいね。あ、この人なんだよね。かぐや姫の物語を、もう、
うん。
もう、実質、もう作った方は。
あ、そうなの？
そう
。敏腕だね、じゃあ。あんなものをちゃんと作れたんだから。
いや、だから、かぐや姫の物語ってね、物語 その本編以上にすごかったのが、この人の西村さんと高畑勲のその密着その回想録ってのがあって、
うん、
それがねすごかったんだよ。とにかくその何高畑勲の作品を作れっていうその命を出したのが日テレのその当時まだご存命だった頃の、なんだっけな、あの人名前ど忘れしちゃった、日テレのボスの人がいたのよ。
うん、
でその人はその高畑勲の大ファンで、ね、うん、もう何俺はもう死ぬからね、高畑さんの作品がもう一回見たいと、ね、いくらかかっても構わんみたいな生前の遺言みたいなの出しちゃったもんだからじゃあ作らせないといけないってことで、この西村さん、俺と同い年の人が、うん、その、うん、高畑勲のところに毎日行って、どうですかみたいな感じでお伺いを立てるっていう、なんかホームヘルパーみたいなことずっとしてたんだってでも相当大変だったと、
うん、
全然やる気、その何やる気を出してくれて、ね、高畑勲を口説き落とすまで何年みたいな、そんなレベルの仕事だからさ、
すごいね、
すごいよね。で制作に入ったら入ったでさ、もうとんでもないことになるわけじゃない、その、
うん、
ねえ、高畑勲っていうさ、もう絵の描けないアニメ監督はさ、絵描きのことを、絵描きの人権なんか全く考えてないからさ、
うん、
とんでもないことを言い出すわけですよ。その手描きをアニメーションにしたいみたいなことを言っちゃうわけですよ、ね、
うん、
でそれをかさ再現するためにさ、日本中の腕利きのアニメーターをそのかぐや姫の物語にアサインするわけですよ、
うん、
で結果同時進行の風立ちぬの方でスタッフがあんまり集まんなくて、もう宮崎がプリプリ怒るし、なんであんなにスタッフ揃ってんのに全然進まねえんだあっちはプリプリプリプリ怒ってるし、ね、その煽り食らってエヴァンゲリオンが開発凍結になるし、
うん、まあ、最悪あのジジイ、
っていうレベルだったんですよね、そうそうそうそうそうそうそう、ねえ、あの鈴木プロデューサーが何完成までに3年かかりますって言われた瞬間にトイレに行って吐いたっていう。
吐くよね。またこれかよって。そっちの方向性を伸ばすなと。
だからそもそもね、高畑勲って人がアニメ監督として週刊のその何テレビアニメを作ってたってことが奇跡だったわけだから、
うん、よくできたね。
ねえ、だってその赤毛のアンとか作ってたわけですよ。
2年も3年もかかるようになっちゃダメだよね、
うん、ダメだって。だって赤毛のアンとか作ってる最中に、なんで毎週締め切りが来るんだってすげえ怒ってて、こいつは何を考えてるんだっていう当時のスタッフの証言とかあってじゃあその何多分だけど、赤毛のアンとかその母を訪ねてとか作ってた頃は多分、うん、そのスタッフのね、周りのその演出とか絵コンテとかアニメーターの人が全力で大人だったんだね。
そうだよ。
きちんとこう、仕上がるように動いてたとしか思えないんですよ。うん。
うん、ね。
そう。まあ、その、かぐや姫の物語を完成させたっていう、その、功労者ではあるんですよね、この人、西村さん。
うん、すごい人だよ。
すごい人。だから、思い出のマーニーが、今のところジブリの最終作になってますけど、これとかものすごいスケジュール管理したみたいですね、西村さんは。
超できる人じゃん。
うん。だからもう、その、 あんな目にはもう会いたくないってことなんでしょ。
誰にも任せらんない。
そうそうそうそうそう。でまあその人と米林監督がね、あの退社して、で使ったのがスタジオボノックで、今回のメアリーと魔女の花だったわけですよ。
う
ん、うん、
どうよ魔女再び、
魔女再び、いや本当にね、あの日テレの振り方がちょっとひどいっていうのも感じた。魔女再びなんてさ、キャッチ作ったらさ、やっぱ魔女の宅急便となんか関係あると思うじゃん。
うん、これね、インタビューにね、うん、ありますよ。これ、読売オンラインの、
はい、
あの、いろんなインタビューあるけど、その中でトップレベルに意地悪な質問しかしないインタビューが、
うん、
ということで、あの話題になったインタビュー記事なんだけど、
ちょっと送ってもらえる？
ツイートしたから、ちょっとそっから、
はい。
見てもらっていい？
ちょっと待ってね。
で、後編のね、
うん、
それの、前編と後編があるんだけど、
うん、
アニメ映画、メアリーと魔女の花では、宣伝コピーで魔女再びとつけてますが、あれは気に入らなかった、
はい、
と記者がね言ってんの、
うん、
気に入らないって
記者の主張は。ファンかお前は。
魔女といえば魔女の宅急便がピンとくるわけで、第三者的に見るとどうしてもジブリ人気にあやかってジブリ風のものを作っていると誤解されがちなコピーですよ、
うん、
西村さんは、いや逆にそういう意識は僕の中で弱かったのかもしれませんね、
うん、
つまり状況として裸一貫でやってるし必死にやっているわけだけど、自分たちがジブリで作ってきたものを信じてやっているというところに違和感がないから、かえって問題なんでしょうね、
は
あ、違和感はなかったんですね、
うん、
で、米林監督もクリエイターたちもこの作品の雰囲気とかキャラクターに対して全く違和感を持ってません。
うん、
ジブリとは違う世界を作りたくて始めたわけではないからです。ここ大事だよね、
うん、
ジブリっぽいのを作りたくて作ってるんですよ、だから間違えられていいじゃないですか、
うん、
いう回答だったね、
はい、
まあまあいいよ、一理あるよね、
うん、
なんかね、西村さんもあのこの企画のね最初の方では、
うん、
ジブリのスタジオそのものをまあもう名前だけポノックにするけど、ちょっとジブリのスタジオとスタッフ使わせてくださいね、聞かせてくれるよねって思ってたらしいよ。
ああ、
そうはいかなかったんだけど。
はいはいはいはい。うん、そうはいかなかったんだね。
うん、そうはいかなかった。結局ジブリのスタジオを使ってないわけだからね。もうみんな引き上げちゃって、
うん、
すっからかんなわけでしょ。
うん。
ねえ。
そうね。
というこのインタビュー、まだ僕前編しか読んでないんですけど、
うん、
こういうのはありますよ。意地悪な。
なるほどね。いやだからさ、やっぱ。うん、その誰がやっても無理っていう状況なわけじゃない。その、
うん、
宮崎駿っぽいものを作れって言われて、でっぽいものを作りましたよ。米林監督はあのよくやったと思うんですよ。だってこれ以上っぽいもの作れないでしょ。他世界中どこを探してもさ、
細田守にはできないよね。
そう、やっぱね、あのそのポスト宮崎駿って言われてる人が何人かいるわけですけど、
うん、
その中でもその細田守とかやっぱあの作成が強いですから、あのなんていうのかな、その細田色のなんていうのかな、こうファミリー夏映画みたいなのは作れるけど、
うん、
宮崎駿ジェネリック宮崎駿を作れって言われるとそれは難しいって話になるじゃない。来週やるさ、ね、サマーウォーズとか、
うん、
ロゴゴローでね、うん、あと、うん、出世作の時をかける少女とか、
うん、
あの青空と入道雲っていうさ、その空への憧れが出るものっていうのがすごいこう宮崎イズムだったりするわけじゃない。
うん、
うん、でそういったところでね、すごい夏のあのファミリー映画っぽいところをこう戦略的に作ったのが、細田守頭いいなとは思ったんだけど、
うん、
うん、ね
え、細田守はでも絵柄が全くこの受け入れ られなさそうじゃん、絵が。
いや、もうそんなこともないよ、もう。鮫島さんの。
あ、苦手なんだよね、
あの
ね。
あのね、意外とね、あれだよ。鮫島さんの思った以上にね、あの、うん、オタクへの浸透って強いよ、今。
いや、良くないな。
まずは、だってさ、その、アニメ、なんつうのかな、アニメみたいなものがさ、浸透したのがさ、例えば、90年代とか、まあ、エヴァンゲリオンブームとかあったわけじゃない ?95 年、
うん。
ね、それ以前も、うん、まあ、ね、セーラームーンとかあったわけだけどさ、あの世代がもう今30、40になってるわけですよ。
うん。
ね。だからもう、その、違和感がないんだよね。そこに対する。だから、その、ジブリの、それよりちょっと前は、ジブリの、その、上品そうな、こう、そっけない、こう、キャラのデザインっていうのと、他の、こう、安っぽいアニメーションデザインっていうのが、割と、こう、二極化してたんだけど、
はい、
今は、アニメーションのその、お目目がちょっと大きめのそのキャラクターデザインでも、一般のアニメーションのデザインとして認知されてるし、ちゃんとお客が入るような空気にはなってるかな。
そっか。
うん。そう。だ今度さ、なんだっけ、あれ、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかっていう、
うん、
あのアニメやりますけど、あれはあれですよ、ちゃんと今のこうアニメーションっぽいデザインになってるけれども、なんか普通のなんか役者さんが声やってたりするから、結構そこら辺の蓋ってもう、あ、その鍋の底が抜けたというか、
うん、恐ろしいことになった。あれ、こんなのをさ、みんな若い人は見ていくわけでしょ?
うん。
辛いな、もうお先真っ暗だな。
うん。
こういうのしか見ない、見ないできた人が、こう、後の、こう、社会に進出してくるわけじゃん。うん、
ていうかさ、そういう極端な話じゃなくてさ、
うん、
ね。あの、もう宮崎駿が、その、やってた頃と、全然その時代が違うわけですよ。宮崎駿のその魂の拠り所って、東映動画ですから、
うん、
東映動画のその長編路線であの人は、全ての力を手に入れたわけですよ。要はそのテレビ漫画、ね、愉快な、こう子供もが楽しい、こう、アニメ映画っていうところで、その宮崎駿の基本が出来上がってますから、ね、あとはその何あのハウス名作劇場とかさ、
はいはいはい、
ね、カルピスか、うん、ハイジとかさ、ね、母を訪ねてとか、うん、まあ、そういうこうこお何お子様に見せて良いものっていうさ、そういうものが当時はあったわけじゃないですか、
うん、
ね。そこでこう文芸的なさ、その作品を日本のアニメで培ってきたっていう人ですけれども、もうハウス名作劇場がなくなってもう何年ですか。ねえ、その、
まあね、経ったね、時間は。
そうでしょ?もうその断絶、絶滅しちゃってさ、何?ないわけですよ。宮崎駿が、こう、当時は、その、働いてた時代の、その、アニメーションの、その、ジャンルってのがないわけ。
うん。
うん。なのに、今、米林監督に同じことをやれっていうのは、本当に失礼な話じゃないですか。宮崎駿っぽい絵にはなるけど。
うん。
うん。ね、だからやっぱ辛いのは辛いのかなと思いながら見てたな。うん。
なるほどね。
ねえ、メアリーの中の話するとさ、 やっぱり米林監督の爪の甘さみたいなところはところどころまだ全然残っててさ、
うん、
例えばなんだっけな、なんか俺ずっとさ、なんか壊れたテレビについてなんか伏線なんだろうなと思ったら全然伏線じゃなかったりとか、
うん、
あとメアリーがさ、なんかあの魔女の校長にさ、あの、
うん、
ね、魔女の血一滴も入ってないみたいなこと言われたけどさ、あれ入ってんじゃねえのとか
ほんまや
入ってるだろこれ大おば様は魔女なんだから、
うん、そうね、
うん、
どういう解釈なんだろう、なんか大おば様であっておばあさんじゃないから、
うん、
うん、そういう違いなのかな、
大おば様だけ魔女だったのあれ。
そうそうそう。そうなんかも。
なんか、釈然としないところがすごいいっぱいあってさ。
魔法学校もね、うん、なんかあのまんま、サボテンブラザーズみたいにできないのが、
うん、
できない人ができるのを、ほら吹き続けて全部問題解決していくのかなって思ったらしないしね。
そうそうそうそうそう。
はい、すごかった。さよならって。
うん、そう、だからそれこそさ、その魔法学校をさ案内するシーンとかでさ、あの学生とかいっぱいいたわけじゃない、生徒がさ、うん、あいつらどこ行ったのとか
な、
釈然としないところはいっぱいあるんだよね。
あるある。
あと魔法って悪いことなのっていう、なんかいつの間にか悪いことになってたけど、
うん、まあ魔法自体は悪くなくて、その魔法の中でもさらにスーパーな魔法を使うことが悪いっていう印象だったよね、
うん、そうなんだろうけどさ、あの、うん、とかもうとにかくね、なんかあの釈然としないことが結構多くて、あの、あ、例えばさ、あの人、あの小日向文世が声やってる人
いたっけ、そんな人、
あ、なんか科学者っぽい人、男の悪い
副校長みたいな人、
そうそうそう、
うん、
名前が分かんないですね、
うんうんうん、
主要人物ドクターデイさんか、
う
ん、ほうほう、小日向文世が声やってんだけどさ、こいつとかさ、まあ明確に悪いことやってんじゃん、
うん、
そのえっ、ー、と動物を捕まえて変身魔法の実験台にするっていう、
ああそうだね、
こととか してるわけよ、小日向文世はさ、
うん、
でそれをさ、その魔法解除の魔法っていうので、その元に戻すわけですよ、魔法、
うんうんうん、
動物をさ、それで、うん、その何、動物たちにさ、こう何、囲まれるシーンとかあったんだけどさ、その後ちゃんと生きてんだよね
あのシーンもさ、なんか山場になりそうでならない
そうそうそうそう、あのさ、マダムとドクター D に関しては悪いやつじゃん。殺しちゃっていいと思うんだけど。いや、特に、いや、そうでしょ。だって、もうこの二人は明確に悪じゃない。その、夜間飛行の花を見つけてしまったことで、この二人が人が変わってしまったようにこう研究没頭して、
うん、
ね、人体実験とかするようになったわけじゃない、
うん、
ね、でその結果こう動物、罪のない動物たちがさ、なんか気持ち悪い形にされちゃったりとかしたわけじゃないですか。
そうね、
ね、檻に閉じ込められてさ、それがこう魔法解除で元に戻って、ドクター・デイがこう何、あの動物たちにギャーってやられるシーン あったりするじゃない。
俺さ、まあすっきりするよね。
おおって、なんかほら、ロメロのさ、狩猟の餌食みたいなシーンだったわけよ。
うん。
俺の臓物で窒息しやがれみたいな、なって死ぬのかなとか思ったらさ、別に普通に生きてんだよ。なんなのかなと思って。殺しちゃダメなのあれって。
わかんない。
ジブリって殺してるよね。
あると思うよ。
まあ東映だけどさ、
徹子とか死んだよね。
でもそれはまあ悲しい話ですから、しかも高畑作品ですから、
うん、あジブリジブリ
ジブリ、いやまあジブリとしてね、例えばあのジブリじゃないけどカリオストロ公爵とか死んでるじゃん。
死んでるね。
あとはムスカも死んでるしさ、
うん、
ねえ、まああれだよね。なんかでもやっぱこう国民的になると同時にこう人死にを出せなくなってる感じはあるのかな。
なんか配慮しちゃったのか、それともドクターデーをお話の都合上生かしておきたかったのか、
うん、
でもドクターデーは死なしちゃうとそのクライマックスのシーン、あのクライマックスマックス実験、
うん、
あの神木隆之介くんを改造するシーンで、うん、ドクター・デイがいないわけにはいかないから、
はい、
それでじゃない？
なんかそうなんでしょうけどね。
うん、で だとしたらあの動物逃がすシーンではドクター・デイ出なくていい
んだよ。いいんだよ。そうそうそうそう。
でそれに動物戻すシーンも、
うん、
いらないよね、うん。あれが映画のクライマックスにしてもいいのに。でもあれ既視感あるじゃん。ああ、ああ、あれだってあのボードゲームから動物が出てくるやつ。なんだっけあれ。
何？
え？ザスーラじゃない方。うん、ロビン・ウィリアムスのさ。
うん。
ジュマンジー。
ジュマンジーか。
うん。動物走るやん、自慢じ、うん。見たことないけどさ。ね
え。ねえ。ああ、まあ、本当にね、あの、あれとかね、もう下手だなと思うのが、あの、フラナガンっていう、あの、後期の管理人がいるんだけど。
ああ、佐藤二郎さん。
佐藤二郎。これがさ、あの、途中でさ、あの、メアリの、あの、何？ほうきが折れちゃうんだよね。
うん、
で、あ、ほうきさん死んじゃったって、ごめんなさいっていう感じだったんだけどさ、ラストフラナガンが持ってくるじゃない、直して。
うん、
でもさ、あの映画の途中でさ、あのピーターと脱走するときに同じ理由でまた持ってくるんだよね、この人。2回持ってくるんだよ。
うん、そうね、ああいうの。いらないよね。
あの一回だったらあなるほどって思うんだけど、
うん、
二回も同じ理由で最近の若者なっちょらん、大きなちゃんと元に戻すって二回だよこれ。クライマックス前とエンディングで
ね、
一回だよこんな大技は。
ご都合がすぎる。
ご都合がすぎる。ねえ、そう、ガテンのいかないことはいっぱいあってさ、本当にあの、うん、何ピーターって何とか思うもんね。
お前なんでいるのっていうの
は、まだね、そのピーターの謎さってすごくて、なんかし、うん、あのシャーロットかメアリーの大おば様が、
うんうん、
地に何か届けることでこうメアリーとこう知り合いになるんだけど、うん、そのお返しになんかあのキイチゴのジャムみたいななんかもらったりとか、
あ、もらったね、
うんうん、してなんか親密なあの何家付き合いをしてるっぽいんだよね。なんかピーターが行方不明になったっつったらシャーロットがあの顔を覆ってなんか、ああ、ピーターみたいなこと言ってるから、
うん、
何なのかなって。なんかあの、その、近所の子供が行方不明になったにしてはオーバーなリアクションだったし。
うん。いや、まあ、それぐらいはあるでしょ。近所の子供だから。
うんうん、まあ、あるかな、
うん。
なんか、釈然としない感じは、すごいしましたね。
ジェピティだよ。
うん。
遠見の演技が浮いてんだよ。
ああ、これ遠見だったのか。
うん。
びっくりした。もうなんか、
言ってるな。
まあ子供がさ、何お手伝いしたいっていうのはわかるじゃない。じゃあやってみろっていうのはわかるんだけどさ、失敗したからってあのリアクションはないだろうって。
あれは冒頭で、まあ、メアリーがどんだけダメ人間かっていうのを描く上で必要だったんだろうけどね、うん、ちょっとぎこちなかったよね。
ぎこちないどころの話じゃないよ。
あれ、あのダメっぽさも後で魔法学校でいい思いするための伏線なんだろうけど、
うん、
なんだろうこのぎこちなさって思うね。
そうね、いや本当に、だからそのメアリーはね、そのまだ学校が始まらないね、
うん、
中でその暇でしょうがないんだよね。で お手伝いをしたいと、うん、でやっても子供だからさ、全然役に立たないっていう、そういう導入なんだよね。
そうそうそう、
うん、
メアリーがどんなやつかっていうので言うと本当もう邪魔ばっかするクソガキで、
そう、
まあでもいるって子供なんてみんなそうよね。
うん、でもメアリーの演出はねすごく良かったと思いますよ。
序盤のあのダメっぽさって本当に自分の、私も10歳の娘がいますけど、
はい、
本当にあんな感じだなっていうのはあって、うん、すごい序盤のイントロダクションのね印象良かったんですよ、このダメさ、うん、腹立つこの子供本当に
腹立つ。子供の描写はすごいリアルだった、うん、
ムカつくこのガキって思えるから、
うん、
ね、
ね、だからさ、もっとやってよかったんだよ。あの魔法学校で、うん、すごい天才現るみたいな表現されるじゃない。
うん。
あそこでもっと調子乗らないとダメでしょ、メアリー。
ね。普通に今日帰ろっつって。
そう。だもっともっと、お調子乗りの10歳の女の子に、11歳の女の子に演出しなきゃダメだったんだよ。だって、うん、反動があるんだから。現実世界でね、家政婦さんとか庭師さんに迷惑かけたりしてしょんぼりしてるんだから、もっとビョーンって飛び跳ねるぐらいのさ浮かれっぷりをやんなきゃダメだったんだよ。そこなんか魔法学校のさ中をさ、その見学する時もさ、すごいんだよメアリーが、もう語彙力なくて。この映画さ、何回メアリーがすごいって言ってるか数えたいぐらいだもん。何回も言ってたの、すごいって。
リアルだね、描写。うちの長女もそうよ、語彙ないの。何も知らないから、固有名詞も。だから何にも喋りで表現できないのよ。
喋る、
まあ、しょうがないよね、小学生の間はね。
そうだね。
うん、
でもさ、なんかここら辺がさ、多分米林監督の限界って気がするんだよね。多分宮崎駿だったら、なんだろうな、魔法学校で教室を見るとかあるわけよ、あるシーンがあるわけだけど、宮崎駿が演出するんだったら、例えばメアリーが私もやらせて、うーん、わーみたいな、わあすごいことになったみたいな、うん、そういうことをやらせるんだよ多分。
はいはいはいはい。
少年少女は活発でなければならぬっていうさ、何か不分律、なんか法律みたいなのがあるから、あの人の中にはさ、
うん、
だから喜ぶ時も全力で喜ぶ、おばさまガバーンみたいな、ダッシュしてハグとか、
そういう、まあルールだよね。
そうそうそうそう、
アニメとして生き生きと描くには、
そう、とにかく走る、ジャンプするっていうことを、うん、こう、ことにこうキャリアのほとんどを注いだ人なわけですよ。
うん、
宮崎駿って。だから、まあ今何最新作作ってますけど、風立ちぬがすげえ、その、引退作っぽく見えたのは、風立ちぬのアニメーションって全然走ったりジャンプしたりとかしないでしょ。
しない
しない。堀越二郎だっけ、
うんうん、
がさ、ジャンプして喜んだりとか、助走つけてハグしたりとか、そういった今までのそのアニメーションのはこうなければならぬみたいなことを全部封印して メロドラマを作ったっていうのがすごいこう俺的には感動的だったんですよね。
ああそうだったんだ。
風立ちぬは、そうそうそうそう。
うん。
あ、東映のその何自分のその出発点であるところを全部やめて封印して最終作っていう意気込みだったんだなっていうその時は思ったんだよね。
うん。
だけど米林監督にはそういうこう演出プランはないんですよ。女の子は元気ではなければならぬとか、そういったこう。
ないない。女の子は割と、無指病でないといけないとか。太っちょ豚じゃないといけないとか
さ。米林監督のね、今回の個性はね、3作通した感想としては、なんか、女の子はね、雪倒れるっていうのがあるね。
うん。雪倒れるね。
メアリーでもね、何回か雪倒れてたよ。
うん、メアリーも雪倒れてたね。
倒れ
た。
倒れる女フェチなのかもしれない。
倒したいのかよ。
マーニーがもうすごかった、ピークだったけど、マーニーほどじゃないけど、メアリーもなかなか倒れてたよ。
マーニーはもう本当にぶっ倒れのエリート中のエリートだね。
うん、ぶっ倒れのエリート。
すごいよね。
うん、
マーニーはすごかった、本当に。
うん、
やばいな、この子って思うよね。まあ、村中の噂になるよね。あんな人いたら本当にやばいよね。ね、
雨の中、泥だらけで道端倒れてるからね。
で地元の子供にはさ、うん、悪口言うしさで、なんか無口な怪しいおじさんにはやたら絡むしさ、うん、誰も住まない古い洋館に異常に執着するしさやばい人来たよって、親戚のおじさんおばさん大変だよね。さすがにもう何度もやってるみたいだから、うん、雪姫なんても探してなかったもんね。
そうです。それももう大問題なんだけどね。もう本当に管理責任がどうなってんだって。
でももう探さないっていう。
そうそうそうそう。まあそういうなんかね、割と些細なことにね、気をやっちゃうところが米林監督作品のものすごい大欠点だったりするんだよね。だ今回も、その前2作に比べると相当そつなく作ってるんだけど、
うん、
なんかあれなんかテレビはブラウン管っぽいってことは現代のヨーロッパのどっかなんだろうけど、どこなんだろうとか余計なこと考えちゃうんだよね。
うんうんうんうん。
車はあるよなとか。
はい、あったね。
うん、あれどこ。
なんだろうね。
ねえ。なんかヨーロッパのどこかなんだろうけど。
まあ、それは間違いないだろうね、設定は、ね。
間違いないんだよね。うん。多分なんか、なんか時代的にはこう、なんか魔女の宅急便みたいなところっていう、ぼんやりしたのがあるんだろうけど。
うん。
でもさ、なんか魔女の宅急便ってさ、なんか、どこ20世紀のどことかそういうなんか設定とか特にあんま気にならなかったわけですよ。まあ車はあってなんか町はあって、でも石造りの町で、うん、歴史を大切にする町なんだなとか、なんかそんぐらいは分かったけど、
うん、20世紀のいずれかってレベルだったよね。
レベルだった。国は分からないぐらいの感じだったんだけど、もうなんか、メアリーに関しては国まで気になっちゃって。うん、
どこやねん。
どこなのって。
メアリーって言ってるぐらいだから、どうかな、イギリスとか？
どうかな、うん。イギリス名なのかね、これ。
まあ、ハリーポッターもイギリスだったしな、
うん、
それなのかなって思うよね。さあ、あと、主題歌。
ああ、世界の終わりだったね、今回。
ね。
うん。
ちょっと若いかな。
何が？
チョイスが。
うん。チョイスが若い。
若い。うん。
そうか。
もう、俺たちが、その魔女宅とか見てる子供の時のチョイスっ ってさ、
うん、
松任谷由実とかさ、
うん、
あの子供たちが普段目にする世代とかその客層のアーティストよりも 2世代か1世代ぐらい上だったじゃん、
はい、
そこのなんか遠い世界からやってくるこう新しい要素というかさ、そういうのを耳にするのは個人的に楽しみだったんだけど、
ほうほうほう、
僕の世代で例えるとさ、
うん、
魔女の宅急便の歌をさ、
うん、
千葉雅人が歌うようなもんよ。
何それ、
馴染み深すぎる同世代のアーティストみたいな。
ああ、
じゃあ、ジャッタリピンカやったらどう思う、
うん
うん、思い出ボロボロとか、うん、魔女宅をジッタリンジンとかがさ、
その、台無し感がすごいね。うん、
あるじゃない、
うん、
そう思う。
思い出ボロボロジッタリンジン
ねえ、時代的にちょっとその辺、そういう位置づけの人じゃない、
はいはい
はい。うん。
松任谷由実の代わりに、シモン・マサトってもう、チョイスがもう、もう気が狂ってて。
シモン・マサトは失敗なんだけど、ジッタリンジンみたいな流行りのアーティストじゃん。
はいはいはい。
時代で例えるとね。うん、
そこに来ると、世界の終わりっていうのはちょっとこう、最新すぎるって、そういうことね。
最新すぎる。だからもう少し拡張高くて、作詞とかの世界観のある人の方が良かった。
あ、それはそうかもしれない。な、うん、その、俺、松任谷由実知ったの、魔女の宅急便からだし。
そうでしょ？そういう気づきやさ、出会いをさ、
うん、
ジブリを与えてくれたんだけど、セカオバとかも知ってるじゃん、シャラクサイズらだろって思うじゃん。
うん。
あ、なんか好きになれないやつだね。
うん。
なるじゃん。でもそこをさ、セカオバチョイスするのはさ、なんかまあ短絡的だよね。
うん。
世界観、セカオバっていうバンドが持ってる世界観のファンタジーさと、
うん、
メアリーの、ま、と魔女のその世界観ってのはちょっと共通するところあるよ。確かに。
うん。うん、
でもそこじゃないじゃん、チョイスの仕方としては。
はい。
松任谷由実は、と魔女の宅急便はさ、この二つにはさ、何の共通点もなかったけど、
うん。
ユーミンが書くことで曲をね、
うん、
ものすごいいいものに出来上がったでしょ。
はい。そうね、優しさに包まれたならって、なんか魔女宅のように書いたような気もするしね、なんか
気もするよね、うん、どう実際どうなんだろうか分かんないけど、
違いますよね、
うん。だからユーミンよりこう1世代か2世代若いこう世代の、
うん、
アーティストからチョイスしてもよかったんじゃないのって。
なるほどね。
うん、
そういう連立方程式なわけね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、ヨタクの頃にこの世代だから、そのユーミンの2世代後ぐらいの今よりもちょい前ぐらいの。ぐらいの。
だからユーミンは70年代デビューだよね。
うん。
90年代前半、80年代終わりぐらいにデビューした誰かって。でもそんなに詳しくないからわかんない。誰かね、誰がいいだろう。そういう感じで決めるんだったら。
そうか。なんか、そういう時考えるとやっぱすげえもんだな、宮崎駿ってな。なんか、
ね、
そういうところにこう、啓蒙性があったりするんだね。
うん。で、まあ、フォーク世代の人のパワーってとんでもないから、詩、うん、の力とかは。さすがに、今、90年代の連中で太刀打ちできるのって難しいんじゃないかな。うん、90年代のミュージシャンで誰か思い出せる？
小室サウンドとかでしょ？ 90 年代。
そうだ。デリデって。あれ、アスファルトタイヤを切りつけながら。
そう。あ、いいんじゃない、メアリーと魔女の花、こう、TRF とか、Easy to dance! みたいな。踊る君を見てるって。
そう、マジか。あ、でも、その。
いや、今見たら、なんか TR、お父さん TRF って何？みたいな。どうしたって、思うわけじゃん。
フォーク的な情緒感を持ったアーティストもういなかったもんね、90年代ね。
はい。
でも、アコースティックギターでやる人はいたけど、まあ、うん、 尾崎清彦じゃなくて尾崎豊とか死んだけど、
うん、
でも時代としては当てはまりそうだよね。
そうだね、
うん、あと立花泉とかかな、うん、作詞に力があるとすれば立花泉がいいんじゃない。
いいんじゃない。今提案。
プロデューサー、ここや、ここは。あと誰かな、うん、まあちょっとね、わかんないけど、そういうアプローチもあるんじゃないの。で、やっぱり90年代の人が今でも活動してる人ってやっぱ少ないね。
そうだね。
パッと思い出すので。うん、スピッツ。
スピッツ、ああ、なるほど。
スピッツ、うん。スピッツは、
まあ、悪くないかもね。
ああ、ミスチルもそうか。ね、巨頭ですね、うん、でも候補に上がってたかもね。
どうなんだろうね、
うん、
なんかね、まあ、あのなんだろうね、今回ね、俺のイメージでは前作2作に比べると相当こうそつなく作ってるけど、
うん、
逆に言うとこう漂白された感は否めないというか、
うん、
うん、なんか誰にも怒られないように作ったっていう感じがすると、もしかしたらマーニーの方がなんか良かったなとか思っちゃうかもしれない、
うん、まあでも売れてほしいよこれは。これ、
うん、どうなんだろうね。
売れないとポノ君の次がないもの。俺はこのジブリの絵柄の、
うん、
あの映画が 2,3 年に1回新作が見れるっていう人生を送りたい、この作品も。なんか、君の名はみたいなのがずっと続いていくとかと思うとうんざりするし。
君の名はもさ、ほら、深海作品だからさ、
うん、
何、背景美術とか見応えはあるんだけど、でも、深海作品、深海誠ってやっぱ、フォト感が強いからさ。
何感？
フォト感。写真感。
ああ、はいはいはい。そうだね。
うん、
写真の加工だよね。
そう。
もともとそうですよ。
そう、そっち側の人だからさ、
うん、
アニメ背景美術の感じってのはちょっと俺の中ではなくて、
うん。う
ん。あっちの方に行っちゃうのはちょっと嫌だなっていうのは、何？メアリー見ながらちょっと思ったかな。
うん。
うん、
だこの路線もね、やっぱり、見たいね。
うん。俺はね、結構楽しめましたね。なんかリスナーの人でも、
うん、
ちょっと、見た気になって、見てない人はね、割と見た方がいいかもしれない。
見た方がいいよね。うん、本当に劇場に行ってお金払って見てほしいよ。
そう。
なんならグッズも買ってほしいし。
うん。
言
ってる意味がわかるから。遠見ひどいとか。今回の米林監督の、ひどい枠だよね。遠見。
遠見。
始まってすぐだから見逃しのないように。
うん。あとは、どうだ、エフェクトどうでした？エフェクト。僕すごい好きでしたよ。
ああ、いいんじゃないですかね。うん、
魔女の花をね、
うん、
手に取って、ブッシャーって魔女パワーが、ブッシャーって出るじゃん。
はい。
あそこはまあ、既視感はあるけど、
うん、
あの表現は、どっかでもやってたよね、ジブリの。
なんだろう、
ホニョかな。
え？
ホニョでもあんな描写あったよね。
ああ、
ブシャーって出るやつ。うん、雫みたいな、ピュンピュンピュンって出てきてさ。
うん。まあ、ジブリ風味だよね。
うん。あとは、校長先生が水になって出てくるのとか、
うん、
ああいう面白いエフェクトを手書きで表現するっていうのは、あれは見てて楽しいよね。
まあね。うん。まあ、
だからそもそも。ハウルとかでもやってたけどね。
うん。まあ、そもそも中の人でそれを書いてた人だったりするからね。
うん、おそらく担当者は同じかもしれないよね。
かもね、うん、
実際にジブリのこう解雇された人たちを集めてジブリを存続しそのこの風味を存続したいっていう人が集まって作ったスタジオとも言われてインタビューで言ってたし、
はい、
多分スタッフは被ってるかもしれないし、で 制作の都合上いろいろ演出とかも過去からのパッチワークになるっていうのもスタジオの立ち上げ段階であることを考えると仕方ないのかもしれないよね、うん、だから本当にポノックは次が楽しみなんじゃないかと。
そうですね、
うん、うん、続いてほしいよね。
そう、今一緒に見てね、なんか次どうなるかっていうのを楽しむっていうのはね、いいかもしれないですね。これがまだまだ全然ね、米林監督はね伸びしろがあると見てますね。
おお、
だって一作ごとにさ印象が変わるっていうのはなかなか得難いもんですから、得難い人ですから
ね。
ぜひぜひちょっと見てみてください。
もうちょっとアドベンチャーな感じが
欲しい。欲しいね。
いや、今、メアリーも随分こう、アクティブな場面や、なとこも多かったけどね。大きな空飛んだりとか。いいんですけど、ヨーロッパを舞台にしたファンタジー作品、これからも見たいね。
ということで、以上となります。よろしいですか？
うん。
はい。ということで締めてください。
あ、そうか、
はい、
わ、はい、かりました。じゃあこの辺で終わります。ぜひメアリと魔女の花終わらないうちに見に行ってちょうだいね。バイナラッピー。
バイナラッピー。高性な道路立ててやるぜ。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。要請が納税を強制、
世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ無意味。